マオです。今回はスペインからの独立を目指し戦い続けたオランダというタイトルでお届けをしていきます。以前の放送、以前というか前回の放送で、オランダ独立戦争のね、お話を簡単にさせていただいたんですけれども、まあそちらの詳しいお話だと思っていただければいいかなと思います。で、まず、当時のオランダってね、どういう状況だったのかというところからお話をしていくんですけれども、今でいうオランダっていうね、国がね、今存在してますけれども、今存在する国のオランダと、このスペインから独立戦争をね、しているオランダは、厳密に言うと違うんですね。で、どういうことかっていうと、当時ですね、今のオランダとか、あとはその隣にあるベルギーの、地域ですね、これをまとめて、ネーデルラントって呼んでたんですね。なので、細かく言うと、このネーデルラントがスペインからの独立を目指していくみたいな、そういうお話なんですけれども、そもそもネーデルラントっていうのがね、低地地方っていう意味みたくて、低地って低い土地っていうことで、海抜が0メートル以下だそうなんですね。海抜0メートル以下ってすごいですよね。海よりも低い土地っていうことですから、相当低地ですよねっていうね、ことですよね。はい。で、この地域はですね、かつてスペインのですね、ハプスブルク家ってよく世界史でね、出てくる存在ですけれども、このハプスブルク家が持っている領土だったんですね。で、だったんですけれども、宗教改革後はですね、宗教改革ありましたね。新旧のね、宗派のお話何度もさせていただいてますけれども、宗教改革後はですね、カルヴァン派のキリスト教っていうのが、当時このネーデルラントの地方には広がっていたというようなことがありまして、で、当時のスペインの王様であったフェリペ2世、この人物も前回の放送で出てきてますけれども、このフェリペ2世がですね、カトリックを強制してたんですね。カルヴァン派っていうのは、プロテスタント、つまり、新宗派の、教えというか、新宗派のうちの一つの宗派ですよ、カルヴァン派って。つまり、プロテスタントなんですけれども、プロテスタントを信仰している人たちが多かった土地に対して、スペインのフェリペ2世はですね、カトリック、旧教を、強制的に押し付けたんですね。で、その結果民衆が反発したと。いや、我々はプロテスタントを信じているのに、そのなんで強制的に、カトリックを信じさせられなきゃいけないんですかっていう、これが独立戦争のきっかけです。はい。年号で言うと1568年ですね、独立戦争っていうのが始まっていったと、はい、いうようなことでございます。だからそのスペインによるそのネーデルラントの支配っていうのは、以前からあった出来事だったんだけれども、それに対して、反発をしたっていうよりかは、宗教を押し付けられたっていったところがきっかけですよというところなんですよね。以前の放送でも話しましたけど、やっぱり歴史と宗教っていうのはどうしても切っても切れない関係なんだなというところですよね。はい、で、この独立戦争が始まっていったんですけれども、具体的なね、どういう戦争だったのかっていうのを話すると、まずですね、オランニエ公ウィレムという人物がございまして、この人物がこの独立ですね、ネーデルラントの独立側の指導者となって、人々を扇動していきました。で、オランニエ公の頃、オランニエがね、今のオランダの、語源になってるっていう風にね、言われていますよね。はい。でも、国際的に言うとね、オランダって言わないですけどね、ネザーランドって言ってましたよね。いわゆるネーデルラントですよね。 で、国際的にオランダのことを呼ぶときってネーデルラントってね言ってますけど、どうなんですかね、日本ぐらいなんですかね、オランダって呼んでるのって、ちょっとそこまでちょっとはいわからないところなんですけれども、で、最初劣勢なんですね。どうしても重要都市であったですね、ライデンという都市があったそうなんですけれども、この都市がですねスペイン軍に包囲されたそうなんですね。ちょっともう危険だと、危機だというような状況だったそうなんですが、先ほども申し上げたように低地なんですね。ネーデルラントは低地なんですよ。なのでこの地形を生かしてですね、オランダにこうマース川っていうね川が流れてるそうなんですが、この川の堤防をわざと決壊させてですね大洪水を起こしたんですね。でその結果、その海よりも低いですから、水がその土地にうわー広がっていくわけですよ。一度決壊させたらもう水は止まらないみたいな、そういう状態を起こして、これによってですね敵は撤退するんですね。はい、もう一発逆転に成功するみたいな、そんな形です。はい、というような形で、もうそのなんていうんですかね、もういい感じの戦いって言ったらちょっとあれですけど、しのぎを削る攻防がね繰り広げられていく中で、ネーデルラントのうちの南部10州、州がねいくつもあったそうなんですけれども、このうちの南側の10州が独立戦争から脱落するんですね。やっぱり独立は無理だよみたいな、やっぱりスペインと仲良くした方がいいよみたいなことでですね、独立戦争から脱落します。はい、これがですね今のベルギーであったりルクセンブルクだったりするんですね。だからもともとレーデルラントっていう一つの地方だったんだけれども、オランダとベルギーだからルクセンブルクでこう分かれてるっていうのはこの時がきっかけとなっているそうなんですね。はい、で逆にですね、北部7州、北側の7州に関してはユトレヒト同盟っていうのを結んでですね抵抗し続けたんですね。はい、ちなみに最初に申し上げた南部10州の方はアラス同盟っていう同盟を結んでたそうです。スペインと仲良くしようよっていうアラス同盟と、もう絶対にスペインに抵抗を続けるっていうユトレヒト同盟が存在していたと。まあ、この同盟同士で争うとかではなくってっていうことなんですけれども、はい、ということがございまして、ただ結果的にですね1609年にスペインとの休戦が成立するんですね。はい、でも休戦なので、なんていうんですかね、法律上しっかり独立をしたっていうわけではないんですけれども、ただ事実上の独立にはね、成功したと、いうような形でございました。はい、で、オランダは独立成功して、その後どうなっていったのかっていうところなんですけれども、急速に経済成長していきます。はい、すごいですね。独立してすぐに経済成長ってすごいなと思いますね。はい、日本もそうですね。日本は独立ではないか、独立ではないですけれども、戦争が終わってねすぐ急成長した日本も一緒ですね。ごめんなさいね、ちょっと違いましたね。はい、ですね、はい、その独立した直後にその急速な経済成長していきます。で、じゃなんで経済成長できたのかっていうのがね、大きく2つ理由がございまして、まず1つはですね、南部から亡命してきた商工業者たちがですね、すごく貢献してくれたっていうところですね。南部っていうのはもうスペインとね仲良くしたいですよと、独立はできませんよって言った南部10州ありましたね、アラス同盟の方ですね、そちらの方にいた人たち、商工業者たちが北部に亡命してきてですね、オランダに亡命してきて、でその人たちの活躍があったっていったところがまず一つあるそうです。はい、あとはですね、バルト海の中継貿易ですね。バルト海っていうとね、北欧の方のエリアですよね。デンマークとかスウェーデンとかノルウェーとかね、あっちの方の国同士の、貿易の中継貿易を行ったことで非常に利益を得てですね、これによって経済成長を成功させています。はい、で、これの結果ですね、アムステルダム、これ今のオランダの首都ね、アムステルダムですけれども、 このアムステルダムはですね、世界の貿易金融の中心地にまでなってですね、オランダは17世紀の世界の覇権国にまで上り詰めました。はい、すごいですね。急展開ですよね。もともとスペインがね、太陽の沈まぬ国とか言われていて、覇権を握っていたのが、そのスペインから独立を果たして、で、スペインがね、前回の放送で徐々に力を落としていったみたいな背景がありましたよね。アメリカから銀がなかなか取れなくなったりとか、そういった背景もあったりして、力が衰えていったら、独立したオランダがね、一気に覇権国に躍り出るっていうね。はい。スピード感がね、すごいなと思いますね。はい。ただですね、長くは続かなかったんですね。17世紀の後半になるとですね、イギリスと戦争をします。はい。イギリスも覇権をね、目指していたんですよね。そのイギリスと英蘭戦争が3回起きまして、3回敗れます。はい。全敗するんですね。ストレート負けして、これの結果、覇権はイギリスへと移っていく。で、イギリスがね、覇権を握れたのはね、スペインもね、倒してるんですよね。前回の放送でお話ししましたけど、アマルダの海戦でね、無敵艦隊を倒した。スペインも倒したし、で、オランダも戦争で倒したし、というところで、敵がいなくなって、イギリスは覇権を握ることになっていくというようなお話でございます。はい。ということで、いかがだったでしょうか。次回ですね、少々お待ちくださいね。ごめんなさいね。次回話す内容はですね、はい、お待たせしました。ピューリタン革命と名誉革命はなぜイギリスで起こったのかというタイトルでお届けをしていきます。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。バイバーイ。